小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科化学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な化学に関する豆知識から大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い化学の面白さをラジオを通じて発信する科学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は科学、光線、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい、20分間のサイエンストーク番組です。さて、長かった高専生の夏休みも終わりですが、舞鶴高専のみんなは今日も聞いてるかな。今回はなんとスタジオを飛び出して番組初のロケ取材に行ってきました。スタジオの外には一体どんな科学が待っていたのでしょうか。本日はスペシャルバージョンでお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作ろう極める国立舞鶴高専とマリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。さて、今回向かったのはどこかと言いますと、舞鶴の海の玄関口の一つ、野原漁港です。行き先はなんと海の上、舞鶴湾に浮かぶ冠島を目指しました。冠島は大水なぎどりの繁殖地として日本で初めて1924年大正13年に国の天然記念物に指定された島です。通常は島への上陸は認められていないんですね。今回は特別に許可をいただき足を踏み入れたわけなんですが、果たしてそんな冠島に一体何をしに行ったんでしょうか。はい、実は今回同志社大学経済学部准教授で大阪商業大学公共学部非常勤講師の原田貞夫先生が、大阪商業大学原田ゼミの学生さんとこの冠島でフィールドワークを行うという情報を聞きつけまして、私も同行させていただきました。原田ゼミでは川や河川の環境保全を研究されており、2016年からこの冠島に漂着する海洋プラスチックゴミの調査を行っています。プラスチックゴミがリサイクルされているという話は以前5月の、有機物ラジオでも紹介したんですが、実際のところ現実では多くのプラスチックゴミが自然界に排出されてしまっています。冠島は一般人の上陸がないので、純粋に海から漂着したゴミを調査することができるというわけなんですね。もちろん他にもいろいろな種類のゴミが漂着するんですが、調査ではペットボトルゴミに限定して回収し、生産された国別に数を集計しています。今回の調査はコロナ禍の中断を経て実に4年ぶりに行われました。調査の様子を取材してきましたのでお聞きください。
今1時50分なんで、
大丈夫ですか。
まあ30分ぐらい拾います。
はい、すごいね。
この黒いシートとかはバイオプラスチックじゃないんですか。
ないですし、だったとしても基本的には海で分解しないんで。
あ、海ではしないんですね。
土の中、土の中に比べたら淡川の水でも微生物うんと少ないし、
そうですね、
で海の水はもっと少ないんで、
はいはい、
だから非常に分解しづらい。海で分解するっていうのは30度の海水温で6ヶ月ずっと置いといたらやっと分解、90% 分解したら海で分解するって言えるんやけど、30度の海水なんて温水プールの温度やね。温水プールより温度高い。そんな海魚おらんで。ペットボトル飲んだ後ペットボトル戻ってると思ってらっしゃる。 リサイクルして、はい、実は3分の1にこのぐらいしかない。そういう回収率上がってて、それは海岸のゴミだろうなって。でもそのボトルトゥボトルリサイクルができてないっていうのは、実はリサイクルのもっと質の問題があるんですよね。あの中身残ったまま捨てられてるとか、タバコ入れて捨てはるとか、いっぱいあった種類になります。実際臭いやつ。桜木くん、
はい、
さっき水筒忘れてペットボトル買っちゃったことにちょっと罪悪感感じる。ペットボトル憎たらしくなってこへん。街中で暮らしてたらこういうのって気づくこと絶対ないですからね。うんうん、あとはあの青春あるあるでこういうのって将来についてこう語り合ってくる、
うん、ね、やっぱり一泊すると
そうそうそうい
いですよね。
大きいですよ、ね、漁師さんの将来何になりたいなとか、そういう話をね、うん、そういう時にこういうのを体験してることってすごく視野が広がるから。
そうですね。
水道回るの？
はい、ちょっともう皆さん、もう一頑張り、この辺やりましょうか。そしたら、うん、最後今日の調べるペットボトルはこれで終わりやし、最後ここ来たね、ここの海岸だけ
ペットボトルがもうちょっとありました。
ここのペットボトルも白い袋で回収しよう。あ、じゃあここのペットボトルは今度こっからこっちの分、緑の袋にペットボトル入れて、ちょっと
あ、場所が分かる。
はい、4つっていうのは、まず冠島の最初に取った方の海岸ね、あの白い袋に入れた方、これ4種類に分けます。まずとにかく大きいのとちっちゃいの、まあ、大きいのはもう 1.5 1リッター以上のやつよね。まあ、まあ普通に考えてでかいやつです。で500、600ぐらいまでのサイズのやつは小です、
ね、とりあえず分かりやすいやつからね、どんどんもうとにかくいくのがいいです。例えばこういうね、明らか日本だよねっていうのだけをどんどん見つけていくとかね。
え？
変な色のやつ韓国の。
最近のはもう日本のは白しかないですよ。白いか透明しかない。これ僕今適当に並べたけど、皆さんの予想は、まあロシアは少ないんですけど、日中韓は台湾はどの順番が皆さんの予想では。どうですか？そうしたらちょっと僕メモしていくから、日本と中国とまずちっちゃい方から数えましょう。日本の まず小サイズいきます。日本いくつですか？
240です。
はいはい、次韓国お願いします。あ、違う、中国、
あ、中国
128。はい、じゃあ次韓国
55。台湾ゼロやすげえ。
台湾ゼロ。はい、次がロシア、はい、
ベトナム1。
そうやな、
え、それが何
人柄ですか？
インドネシアが
出てるな。
一、
はい、
タイ一、
はい、
トルコ一。
百二十九で絶対決めたら出てる
よ。その他が十。
これこうじゃない。
本数は比べるとどうな
の？日本が多いです。
日本が多くなった。
めっちゃ多いです。前はね、中国の方が前回3年前なんか多かったんですよ。
あ、そうなんです。
で、日本の方1回目は日本の方が多くて、ただ2回目はむしろ日本の方が少なくてなんですが、今回やっぱ日本の方が多かったですね。なんか海岸歩いてるとね、なんか海外のやつの方が多いかなって僕も思ってたんですけど、やっぱり調べると多いです。
今日1日やった感想どうですか？
いや、でもこういうことじゃない、こういうなんかことをしないと、あんまやっぱこんないっぱいペットボトルが海に放流されてるって、うん、やっぱ普段ちょっと田舎の方に住んでるんで海あんまないんですよ、
うんうんうん、
やっぱそういう海岸とかこういう機会で見たら、うん、こんないっぱい捨てられてるんやって、
ちょっとびっくりしたよね。
そうですね。
った。こんな島がさ、いっぱいあるんだもんね。今日はね、みんながやってくれたけど、
ペトート以外の結構あったんで。
あったよね。
あそこそんな大きい島でないんで、
うんね、
もっとやっぱいろいろあると思うんで。
でも誰も拾ってない島が死ぬほどあるんでしょうね、きっと。
やっぱね、解決難しいですね。今日何球にこみつけたもんな。
ボールね。
ソフトボール持ちて。
ソフトボールだったな。
どっから流れてきたんやろね。
ね、解決するのはね、大変っすね。
今日ので袋何個分？
17でした。すいません。幸せ。
あの川口さん、山さんと森下さんにもお礼言って。
どうも。いやこちらがよろしい。
ありがとうございました。明日もお世話になります
けど。明日起きれるか？
起きますよね。美味しい魚食べたもんな。
確かに。
4時35分が声が取ったよ。うん。
だからあの船に乗って漁。
見学
やった。知らんの？何も見ないよ。
言ったやん、授業で。
あ、言ってます。めっちゃ最初の。
言ったよな。
言ってました。ちょっと待ってやん、そんな情報、大事な情報。
写真も見せて。
よく覚えてる。
写真まで見せて説明したやん。
これ乗れるの？
そう。テストしようかな、もう。
あれ ?80% の下のうちやろ。
とりあえず。
はい、お聞きいただきましたように、今回の調査では集計の結果、日本で生産されたペットボトルゴミの漂着が最多で約6割を占めていました。これは調査前にはあまり想定されていなかったようでした。もう一つ意外だったのは、台湾のペットボトルの漂着が確認されなかったことでした。実は台湾ではリサイクルに対する意識が非常に高く、ゴミのリサイクル率が約 60% と日本の約 20% を大きく上回っています。日本では多くのゴミを焼却処分するのが半ば当たり前になっていますけれども、台湾では多くのゴミが分別回収されリサイクルされています。例えば台北市などではペットボトルや空き缶などのゴミを自動の回収機に投入するとポイントが貯まる、そんなスマホのアプリまで登場しているんだそうです。これなら分別リサイクルしようという気が起こりますよね。日本でも似たような仕組みが大手スーパーなどで出てきているようですよ。ではそもそもどうやってペットボトルの生産国を見分けるかなんですが、一番の手がかりは漂着したペットボトルのラベルです。今回のような集計ではとても便利なんですけれども、ラベルはまあ単なるゴミですよね。できるものなら最初からない方が良いと思います。私も常々ペットボトルに直接ラベルを印刷すればいいのになぁというふうに思っていたんですが、実は従来のインクで直接印刷してしまうと、ペットボトルをリサイクルするときにその工程でインクがうまく取り除けず、これが原因でリサイクルしたペットボトルに色移りしてしまうなど品質が下がる、そんな課題があったんですね。この課題に対してリサイクルの洗浄の過程できちんと剥離できるインクを新たに富士フィルムが開発し、このインクを採用した飲料メーカーのキリンがこのほどペットボトルリサイクル推進協議会っていうところに申請したんだそうです。これによってプラスチックの使用量を約 8% ほど削減できるそうですよ。原料もゴミも減らせるし、捨てる際の分別の手間も省けます。まさに次世代のペットボトルとして期待が持てますね。それから冒頭ではバイオプラスチックの話も出てきていましたけれども、生分解性プラスチックが実際に自然界で分解されるには、それを分解してくれる微生物の数ですとか、分解反応が起こるための温度などいくつもの条件が揃ってなければならないんですね。土の中では多くの微生物がいるため分解できたとしても、それがもし冷たい海の中ともなると分解ができない、そんなことが起こりうるんです。バイオプラスチックにはまだまだ課題が多く残されています。そして最後にちょっと言ってましたけれども、実はこの原田ゼミの皆さん、調査の翌日に野原漁港で定置網漁を体験されたんですね。私もですね、ご厚意で同行させていただきました。 朝4時半に港を出港ということで、なかなか辛かったんですけれども、気になるこの日の漁獲量はなんとものすごく大量だったんです。サバをはじめサワラ、シイラ、タイなど大量に水揚げされました。まさに豊かな海そのものだったんですね。定置網漁では2隻の漁船で挟み込むように魚を取るんですけれども、1隻だけでは魚が収まりきらず、私や学生たちを乗せたこちら側の船にも急遽魚を積むほどになりました。そして港に戻って、さあ終わりかなと思いきや、まだなんです。漁師さんたちの仕事は出荷まで。先ほどまで船に乗っていた漁師さんは今度はフォークリフトに乗り換えてですね、取ってきたばかりの魚を仕分けして運搬していました。私たちが普段口にする海産物はこうして運ばれてきているんですね。取材の様子は有機物ラジオの公式ツイッターにもアップしたいと思います。同志社大学の原田先生、大阪商業大学原田ゼミの皆さんをはじめ、野原漁港の皆様、貴重な体験をこの度はありがとうございました。ではここで一曲、高先生からのリクエストにお答えしましょう。今日は2年生シクロアワオドリンさんからのリクエストです。シクロアワオドリンさんからですね、はい、失礼しました、ありがとうございます。それではお聞きください。ウルで心得です。番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。 FM 舞鶴ホームページ、番組公式ツイッター775有機物もチェックしてください。高先生からのリクエストや関係者からの励ましのお便りもお待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。知れば知るほど奥深い理科科学の話、それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。